皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはヘア&メイクアース岡崎店株式会社アンリミテッド代表取締役小池和樹さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
借りられたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはヘア&メイクアース岡崎店株式会社アンリミテッド代表取締役小池和樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまずヘア&メイクアース岡崎店のご紹介お願いいたします。
はい、愛知県岡崎市戸崎町牛ころび 14-207 にあります美容室を経営しております。
アース岡崎店さんがオープンして今何年ぐらいなんですか。
今7年目になると思います。
7年目に、
はい、
はい。アース岡崎店が目指すものっていうのはどういうところなんでしょうか。
トータルビューティーというのと、統一を目指さす個性を伸ばす、環境づくりといいますか、
は
い、
統一を目指さず個性を伸ばす環境づくり、
はい、
これはお店のスタッフに向けてのメッセージって感じですか。今のは
アースグループ全体へのメッセージでなっております。
じゃあお客様に向けてもそういうようなコンセプトを持ってらっしゃるということでしょうか。
あ、そうですね。お客様にもそれぞれの個性に合ったスタイルを提供していけたらいいなと思っております。
はいね、やはりこう個性をね重視したいという、
はい、
特に女性はね流行りはあるもののその中でもキラリ個性を出したいっていうリクエスト、
はい、
多いですよね。
多いですね。
で今このアース岡崎店さんでは何名ぐらいのスタッフがいらっしゃるんですか。
現在育休中も含め17名に在籍しております。
はい、いや今美容室さんはいろんなスタイルがありますが、はい、スタッフ17名っていうのは結構大所帯ですよね。
そうですね、おかげさまで、
ね、そんな中でたくさんのお客様に愛されてのもう、ね、7年が過ぎようということなんですけれども、はい、どうでしょう、そのうちの店こういうの得意ですよみたいなのあります。
やっぱり主婦の方に向けた朝、うん、少しでもこう簡単に手軽に癖が整うような、
ええ、
うん、だったりとか、綺麗になっていただけるようなスタイルっていうのが得意なんじゃないかなと思っております。
はい、こう美容室に行った時は美容師さんがプロの技でね、
はい、
綺麗にしてくれるんだけど家に帰ってシャンプーしたらなんか違うみたいなのがないような
を目指してますね、やっぱり
ということなんですよね、はい、ヘア&メイクとあります。メイクの方もしてらっしゃるんでしょうか。
はい、今メイクの方は、うん、成人式とかの方ではやらせていただいてるんですけれども、基本的にはメインはヘアとネイル。
あ、ネイルをね、はい、はい、今日ねお越しいただいてます小池さんも綺麗にネイルをしてらっしゃいますよね。
ありがとうございます。そうです、はい、うちのスタッフ、ネイリストは男性ネイリストもいまして、
そうするとそのアース岡崎店さんのお客様、はい、というのは男性女性割合でいくとやっぱり女性の方が多い。
6対4ぐらいまでは男性が4ですね。
あ、じゃあ今男性もね、はい、美容室に行って、
はい、
お気に入りのスタイリストさんに自分をこうね演出してもらって、はい、なおかつネイルもしてもらうという、
はい、営業の方なんかは特に今、ネイルをクリアで 綺麗にしてると、うん、結構営業成績がいいみたいでして、
うん、そういうようなことがだんだん広まりつつあるということですね。
はい、期待ですね。
そういうことですね、はい、ね、どうですか、はい、小池さん自身が子供の頃から初めて行ったのは美容室でした、それとも床屋さんでした？
初めては床屋だったんですけれども、中学生から美容室に変わりました。
そういうことなんですね。そうすると今はこう美容室というものが女性ターゲットだけではもうないという時代なわけですよね、はい、
そうですね、
うん、アース岡崎店さんでも男性向けのメニューっていうのはいろいろあるんですか？
男性向けですと、スーパー眉毛カット、あとはマッサージなど、あと爪も磨いたりとか、
指先まで気を使うのは女性だけではなくって、はい、男性も必要なんだよっていう、
はい、
そういうことなんですね。
そうです、
はい、営業時間は何時から何時まででしょうか？
はい、朝は9時から、はい、夜は7時までの受付になっております。
定休日はあるんですか？
定休日はございません。
あ、定休日ないんですね、
はい、
じゃあ年中無休でやってらっしゃるという。
はい、正月の4日間だけお休みいただいております。
お正月だけお休みだけれども、はい、普通普段の週1日の定休日っていうのは基本的にはないという。
あ、はい、ない
です。ことなんですね、はい、でお客様は基本的にはこう予約をしていけばいいという感じですか？
はい、予約をしてきていただいても、そのまま来ていただいても、
ええ、
できる限りはやらさせていただいております。
お客様のリクエストに応えて対応できますよという。
はい、そうです。
美容室にネイルだけお願いって見える方もやっぱりいらっしゃるんですか？
最近の男性はいらっしゃいますね。
あ、ネイル、そうなんですね。
月1、月1回で、ネイルを手入れしている方も多いかと思います。
女性でヘアセットはいいのネイルだけっていう方もやっぱりいらっしゃるんですか？
あ、女性の方ももちろん、どちらかというとネイルだけで来ていただいて、あ、ここの美容室いいなと思って今度ヘアをやっていただく方の方が多いかと思いますね。
そういうことなんですね、はい、さあ入り口はネイルだったとしても、はい、お店全体の雰囲気を見ていて、はい、あ、ここだったらちょっとお願いしてみようかしらっていう感じになるってことなんですね、
はい、
でやはりそのお客様のこのニーズをね、受け取るというのも、まあ、こうオーナーとしては必要なことだと思うんですけれども、小池さんが接してらっしゃるお客様方の一番気にしてらっしゃるポイントとか、こういうところをフォローしてあげたら皆さん喜ぶなっていうの何かありますか？
やはりその日の顔だったりとか、服装だったりとか、予定に少しでもヘアスタイルがいい方向に向いてくれるような一日にしてくれるスタイルっていうのを日頃から毎日思って提供しています。
例えばそのお客様でそのこうお悩みとかを、こういうところが困るのとかっていう相談を受けられることもあります？
もう毎日悩んでるので、何回直しても悩んでる、また新しいのが出てくるので、何回直しても悩んでる
っていう感じで、お客様のお悩みに答えるべく、
はい、
いろいろ日々研鑽を積んでらっしゃるっていう。
ありがとうございます。そうです。
ことですね。はい、ありがとうございます。それではここでリクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、ビーズで今夜月の見える丘に。
はい、この曲を選んだのは何か理由がありますか？
はい、当時高校生だったと思うんですけれども、その時に初めて美容師かっこいいなと思ったのが木村拓哉さん主演のビューティフルライフ、その時の主題歌になっていたのがこの曲だったので、思い出の曲の一個として選ばせていただきました。
今週のゲストはヘア&メイク、アース岡崎店株式会社アンリミテッド代表取締役小池和樹さんです。それでは小池さんとまたお話をしていきたいと思うんですが、小池さんはご出身はどちらなんですか？
はい、静岡県の浜松市というところになります。
浜松市でお生まれになったということなんですね。
はい、
幼少時代、ちっちゃい頃の自分を振り返った時にどんな子供だったって思います？
陽気な子だったと思います。
うん、結構明るくってみんなをこう盛り上げたいような、そんな子供だったんですか？
どちらかというと一人で歌を歌ってるような、一人で盛り上がってる、
一人で盛り上がってるタイプなんですね。はい、ね、今浜松出身とおっしゃいましたけど、はい、浜松といえばタコ祭り。
タコ祭りですね。
はい、ね、今年も終わった直後だと思うんですけれども、はい、当然小池さんも お生まれになった時にはタコが上がったということですよね。
上がった記憶がございます。
浜松のタコ祭り、こうご自身で参加されたって記憶はありますか？
父の肩車で乗って見た記憶がありますね。3歳くらいかと思うんですけど、 3,4 歳だと思います、はい、
長く続いてるものにはそれだけのね意味や価値もあるとは思うんですが、はい、まあ、そんな浜松で幼少時代を過ごされて、はい、小学校の頃に何か夢中になった遊びってあります？
遊びと言いますか、サッカーをずっとやってましたので、サッカーに明け暮れてましたね。
じゃあ小学校時代は学校でも放課後もサッカーっていう感じだったんですか？
そうですね、昼休みも放課後もサッカー、終わってからも葛西というところにグラウンドがありましたので、そこに行って泣いたサッカーですね。
プレーをするのも見るのも好きなんですか、サッカーは？
そうですね、両方好きです、はい。
中学校になってもじゃあサッカーを続けてらっしゃったんですか？
中学校まで、はい、やってました、サッカーの方
ということなんですね。でその後中学から高校に進学ということになるんですが、はい、高校時代もサッカーを？
高校時代は軽音楽部でした。
ガラッとそこで変わるんですね。もともとね、お歌を歌うのが好きだとおっしゃってたので、
はい、
軽音楽ボーカルだったんですか？
違います、ドラムです。
ドラムをね担当して、はい、軽音楽に興味を持ったのはいくつぐらいの頃からなんですか？
高校入ってからですね。周りがギターをやってたりとか、
はい、
バンドを組んでたりとか、浜松にはヤマハというのがあるんですけど、そういう楽器を売ってるところの2階がライブハウスになってたりとかして、そういうのを見に行ってかっこいいなと思いまして、
でそれまでこうねサッカー少年だったのが、
はい、
コロッとこう方向転換するんですけど、
はい、
ドラムセットに初めてこう触ったのは
学校のドラムセットが初めてですね、その時、はい、
でそこからそのヤマハで習ったとかそういう？
いえ、学校の先生が教えてくれました。
じゃあ学校の先生に教えてもらって、
はいはい、ね、そうです。
当時のその軽音楽のバンドっていうのは、
はい、
コピーをしてらっしゃったんですか？
一曲ぐらいしかできないですけど。
そうなんですね、
はい、
じゃあその一曲を極めるっていう感じで
3年間一曲で
3年間一曲で乗り切ったバンドなんですね、
はい、
自分たちの演奏を披露する場所っていうのは、
はい、なかったです。
あ、じゃあもう自分たちでただひたすら練習をする？
はい。
でその高校3年間をそんな仲間と共に過ごした？
そうですね、
ということなんですね、はい、で高校を卒業する頃にはそろそろご自分の将来をって考えられたのかなと思うんですけれども、はい、その時の選択はどういう感じだったんですか？
就職校だったんですけれども、その中に最初服屋さんか美容師がいいなと思ってまして、ただやはり商業高校でしたので、あまりそういうアパレル系とかはなくてですね、一つだけ美容室が入っておりまして、はい、最後の卒業式前にこう、パラパラめくって美容師になろうと、かっこいいと、
はい、木村拓哉さんのね、
はい、
美容師姿に、
はい、
かっこいいぞって思ったっていうことね、おっしゃってましたけれども、はい、時代はそんな感じだったんですかね。
カリスマブームでしたね。
で美容師といえばその上にねカリスマっていうのがね、
はい、
ついて、それまでなんとなく美容師は、はい、女性の職業的なイメージが強かったのが、
はい、
ドラマの影響とか、はい、世の中のカリスマブームで、
はい、
美容師イコールかっこいい職業みたいな、
はい、
イメージにはなってましたよね。でそれを見てまさにここだと思ったわけですね。
これしかないと思いました。
でただこう一般的に考えると美容師になろうって思うと、ほとんどの方は美容学校に進学するっていうイメージなんですけど、
はい、
ダイレクトにお店に就職しようと思ったわけですね。
はい、美容師免許が必要なのは今だから分かるんですけども、うん、学生の頃は入ったらすぐなれると思ってたんですよ、美容師に、なんとその就職情報にも、美容師免許なくても大丈夫って書いてあったんですよ、ちゃんと。
そうなんですね。、はい、あ、じゃあ免許がなくて大丈夫ってことは、就職したらそのまま、
はい、
実務だけで美容師になれるんだっていうふうに
練習したら、すぐ切れるっていう思いでしたね。
それくらいの思いで飛び込んだ店舗だった、
はい、
ということなんですね、
はい、
ところが実際入ってみたらそういうわけにはいかないと、
はい、
でその後学校に通ったということなんですね。
はい、そうです。
お仕事をしながら学校へ、
はい、
ということで週末は美容室で、
はい、
で平日は美容学校へ、
はい、
という二足のわらじで、
はい、
過ごされたんですね、はい、でそこが小池さんの美容師としてのスタートだった、
はい、
ということだと思うんですが、
はい、
どうでした、そのテレビで見て、
はい、
憧れていた美容師という仕事、
はい、
実際に携わってみて最初に感じたのはどういうことだったんですか。
やはり見てる方がかっこよかったですね
見ているとすごく華やかな部分だけ、はい、見えるんだけれども、はい、アシスタントと言われる時代は、はい、こんな華やかなもんじゃないという、はい、
人生の練習でしたね。
そこで初めて現実というものをいろいろね、はい、体感して、ま、とは言いながらその時に感じた気持ちを持ちつつも、はい、今現在、
はい
ね、こうしてお店のオーナーにまでなってらっしゃる、
はい、
美容室の魅力ってどんなとこでしょうか。
やはり一番は喜んでもらえることをしているということですよね。それがたまたま仕事になっているので、こうやって皆様のおかげでやってこれたのかなと思っております、ま
あね、大変な、ね、こともいっぱいあったと思うんですが、はい、それでも今こうしてね、はい、美容室のオーナーとしてやってこられているのは、やはりお客様のありがとうという言葉が、
はい、
一度一度それが励みになってるっていう、
そうですね、
ことですね。
家帰っても思い出しますね、その言葉っていうのは。やはり、
はい、もう今これから自分はどういう道に進もうかなって思って、ね、聞いてくださってる方もあるかもしれませんが、はい、美容室もいいよ、美容師もいいよっていうことね、はい、伝えたいですね。
伝えたいですね。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、アニメトラドラからオレンジ。
はい、このアニメの曲を選ばれたのは何か理由があるんですか。
甘い思い出ですね。
今週のゲストはヘア&メイクアース岡崎店株式会社アンリミテッド代表取締役小池和樹さんです。それでは小池さん、最後になりますけれども、
はい、
これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
そうですね、今後はやはり店舗を展開していきたいと、
うんうんうん、
トヨタだったりとか、
ええ、
安城だったりとか、
はい、
もっと知ってほしい、うん、アースというブランド、美容室を、
は
い、
ええ
と思っております。
でこのアースというブランドの美容室は、
はい、
今全国に何店舗ぐらいあるんですか。
約250店舗になっております。
250店舗のうちの岡崎店を今は小池さんはオーナーとして、
はい
ね、経営してらっしゃるということなんですが、
はい、
今後今おっしゃったように徐々に小池さんのアースを広げていきたいということなんですね。
そうですね、個性的なアースを、
うんうん、はい、はい、このアースという会社が大きく目指しているものというのはどういうところなんでしょうか。
アースという美容室でない美容室にアースのスタッフが行ったところ、そこでも素敵な美容師になれるような下地作りとか、
うんうんうん、ええ、
素敵な美容師さん、どこでも愛されるような美容室を作るというのが僕らのモットーになっているかと思います。
うん、確かに美容師さんのね、こう、
はい、
働き方のスタイル、
はい、
今本当に多様化してますよね、
はい、
昔であれば、
はい、
どこかのお店に就職して、
はい、
でそこでそのアシスタントからスタイリストになり、
はい、
そしてまあのれん分けのような形で独立するっていうような流れが一般的だったと思うんですが、
はい、
今ねこういった小池さんのようにフランチャイズでオーナーになろう、
はい、
ね、やはりそこの会社の理念ですとか方針が自分にこうマッチして、なおかつそこの会社の中で認められれば、
はい、
オーナーになっていけれる時代だという、
はい、
そういうことなんですよね。で今ね小池さんおっしゃったようにアースで育っていった美容師はどこへ出て行ってもいい美容師だと、う
ん、はい、
そういうふうに思ってもらえるような、
はい、
小池さんもそういった人材教育にも力を入れていきたいという、
はい、
ことなんですね。
ありがとうございます、はい、
まあ、先ほどオープニングの時にお話ししていただいた、
はい、
ね、個性を大切にする、
はい、
これもアースの理念というふうに考えてよろしいですか。
はい、アースの理念になっております。
皆さんがこう画一的ではなく、
はい、
個性的なお客様にもそういうものも提供するし、
はい、
そしてスタッフもそういう風に育ってってもらいたいという、
はい、
ことなんですね、
はい、
今はアース岡崎店1店舗ですけれども、はい、今おっしゃったようにこれから徐々に展開を、
はいはい、徐々に
ね、はい、今17名のスタッフの方いらっしゃるとおっしゃってましたが、はい、これが、ね、あの40になり、はい、60になり、いずれ100になるような、
はい、
そんなオーナーにぜひなっていっていただければなと思います、
はい、ありがとうございます。
今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストはヘア&メイクアース岡崎店株式会社アンリミテッド代表取締役小池和樹さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは小池さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ブラックピンクで Your Area です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。